好き嫌い好き勝手ラジオ、皆さんこんばんは。好き嫌い好き勝手ラジオのお時間です。この番組では日々の鬱憤やどうしようもない現実に己の主観、偏見、感情論を織り交ぜて向き合い、なんか人生いい感じになるかもしれない、そんなマインドを育んでいきたいと思っています。もちろん幸せに生きる方法なんて人それぞれだと思っているので、あくまでも思春期、成長期、世界への反抗期の私の好き勝手な思考の暴走を楽しむコンテンツとして、このラジオを消費していってください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオより、夢の種ラジオ甲子園エントリー番組としてお届けいたします。皆さん、改めましてこんばんは。さっきまでめちゃめちゃ神々のセリフ読みを披露していましたが、改めてパーソナリティの星中です。今回ゲストはいません。もちろん一人語りです。一人でなんかいい感じの人生っていうのを考えていきたいと思っているので、ぜひぜひお付き合いよろしくお願いします。じゃあそろそろ本題に入ってまいりましょうか。そう、まずね、いい感じの人生って何って話ですよね。そう、そんなもんはね、おのおの違うんですよ。多分最終的には幸せだったなって、死ねたらいいよなって話なんですけど、それはちょっと先すぎやろと。それはちょっとさ、いや今日死ぬかもしれんけど、あまりにも壮大すぎて考えられんわよという話で、今を幸せに生きていこうっていう話を今日はしていこうと思っています。今を幸せにってなるとね、何事もうまくいかない日とか、病みまくって自己嫌悪しちゃう夜とかって皆さんあると思うんですけど、いや私はあるんですよ、私はあるのであると思うんですけど、そういう時、いや自分の人生マジでお先真っ暗じゃねってなりません？私はなるんですけどね。そうなるから、毎秒ハッピーってやっぱ無理だなと思って、でそうなった時どうやって対抗していけばいいか、そんな方法を前半では一つ目を、後半では二つ目を分けて紹介していこうかなと思っております。じゃあ1個目はね、まず落ち込むのはしゃあないと、落ち込むのをもうまあ認めたろと、そういう話で、落ち込んだ後にね、すぐに復活できたら、そのロスタイムではないけど、落ち込んだ後の復帰を早くできたらもっと人生いい感じになるんじゃないっていう提案です。うまくいかないからどうにかするっていうプロセス、どうすればいいかなって考えた時に、一個、まあ、よく言われるのがポジティブ変換ってやつをすればいいのかなと思ってやってみたんですよ。なんかでも例えば朝食べ過ぎちゃったとかの後に、いやでも朝食べ過ぎたから代謝良くなってこの後の筋トレめっちゃはかどるわみたいな、そういうポジティブ変換をしていったんですけど、それって結構コンディションがいい時しかできないんですよ。なんかマジで気分落ちてる時って、いやもうこの世の全部が無理みたいな、ちょっと何も受け付けなくなってってるから、あの地獄の底まで落ち込んだ時って、あのポジティブ変換とかしとる場合じゃないっていうことに気づいたんですね。だからポジティブ変換は鋼のメンタルを常に持ち合わせてる人と、筋トレをしてる人だったら、あのポジティブ変換した時にね、何でも筋肉につなげれるので、あここ辛いからちょっと今日はヒップリフトみたいなして まあ横になればね、ちょっと神経も副交感神経が働いて落ち着くしとか言って、結構科学に絡めたりしてもね、説得力のある自分をなだめる方法っていうのを見つけられるんですけど、ポジティブ変換はちょっと難易度が高いと。だから私思いついたんですよ、このインターネットの普及した時代、しかもコロナ禍でオタクも増えてるってことで、みんなオタクになればいいんじゃないかと思ったんです。そう、普段落ち込んだ時って何すればみんな気分をね上げていけるのかなと思って、まあ、自分は何をしてるかって考えたら、やっぱりアニメを見るか、ソシャゲをするか、推しのイメージソングを自分で作って聴くか、その3つだと思ったんですよ。まあ、この3つ目は推しの、まあ、推しじゃなくても推しコンテンツの二次創作とかね、小説とかイラストとか読んでたら、イラストとか見てたら、まあ、メンタル回復するもんじゃないですか。だからオタクにね なろうっていうのを今日ちょっと言いたくて、ここでちょっと私のエピソードね挟んでいきたいんだけど、ですけど現実逃避にアンスタとツイステの二次創作、漢字表現、ああちょっと今メモを読んでたんですけどね、勉強が辛すぎると、女子高生なのでやっぱり大学受験とかをねやっぱ見据えていかないといけなくて、勉強ってするじゃないですか絶対、ま、高校生中学生何も関係ないと思うんですけど、勉強がきついと、まあ、仕事がきつい方もいらっしゃると思います。でそんな時にやっぱ現実逃避するんですよまあしなきゃいけないことはあるんですけど、それまでそれなんかそこまでまっすぐ進んでいくよりはやっぱ紆余曲折っていうのが人生いるっていうじゃないですか。その中に現実逃避ってあってもいいなって思ってて、私が今推してるコンテンツはテニスの王子様っていうのとアンサンブルスターズとツイステッドワンダーランドっていう、ちょっとわからない人にはわからないかもしれないソーシャルゲームとアニメのジャンルなんですけど、そこの二次創作を読んでて、特に小説にハマってた時期があって、その読んだ感じとかがねすんなり頭に入ってくるの。意外と自分の学習能力ってバカにできたもんじゃないなって思うレベルで、全然役に立つんかこんな感じとかこんな表現とか思った語彙が、身についた語彙が意外と勉強に役に立つってことに気づいてしまって、でそれって仕事にも変換できるのかなって思ってて、例えばなんか好きなキャラの性格、まあ私の好きなキャラは森沢千秋っていうキャラがいるんですけどね、そのキャラは結構熱血なキャラで、なんだ人より自分より他人のことを優先しちゃうとか、そういう魅力の詰まったねキャラなんですけどもし森沢千秋だったらこのイライラした状況で何するって考えて、いやここで森沢千秋だったらただでは起きんよって考えるんですね。自分の推しだったらこの、ま、例えば今学生の方だったら夏休みの課題とか、まあ、日々の宿題テスト勉強とか、お仕事をされてる方はちょっとまだ私お仕事の経験がないのでわからないんですけど、まあ何か課題があったとして、それに取り組むのってなんだかんだ推しキャラを自分に憑依させるとやりやすくなるんですね。そう、現実逃避の中で割と自分の課題だったことにアプローチをかけることができるっていうのに、これで私は気づきましたね。そう、でもオタクを、今オタクが多いとはいえ、オタクを進めるわけではないんですよ。これなんでかっていうと、オタクになるとね、少なくとも今よりは希少くなる。マジで、キモって思う、自分のこと、自分でも。例えば、ま、推しじゃなくてもさ、あるじゃないですか。多分、ソシャゲ、ま、ゲームやってる人ならわかると思うんですけど、新しいイラストが出ましたとか、ま、アニメ見てる人でも、アイドルを好きな人でも、芸能人好きな人とか、ま、 表舞台に出る人間を好きな人ならわかると思うんですけど、衣装チェンジとかね、あの髪型変えたよとか髪色変えたとか、あの写真集新しく出したとか、そういうのを見るとオタクってキモいんですよ。あのうってあのうわかわいいとか、あかっこいい、本当にかっこいい、この推しめっちゃかっこいいわとかじゃないんですよ。もうあのうっうっって吐血モーションに入ったり、あのつい最近なんですけどね、つい最近私の推しはあのほぼ上裸みたいなスチルを、夏ということでね、水着のスチルだったんですけど、イラストでね、そう私の推しがあの新しいイラストってことでほぼ上裸みたいなシャツを開けっ広げて胸元を開けているみたいなスチルを出してきたんですね。その時にやっぱりうわ筋肉かっこいいとかじゃないんですよ。お腹冷えるからシャツ閉めてなんですね。あのきしょいんですよ。あの親目線というか、あのお前誰やねんみたいな立ち位置で話をしてしまうから、あの他人から見たら絶対オタクになったらこいつやべえなって思われると思うんですけど、でもやっぱり私はオタクであるがゆえに他人を褒めるのも上手になったと思うし、そのさっき言ったようにあの語彙能力上がったとか、ここの演出ってどうなってんだろうとか、なんか興味関心を持つ分野が増えたりしたので、いやオタクも悪ないでってことを伝えていきたいですね。なんでまあ落ち込んだ時、落ち込んで仕方ねえやって時は、まあさっき言ったメンタルが強靭な方はポジティブ変換をしてもらって、もっといや無理ですって人は自分の好きなものに没頭するっていうのもいいかなと思います。ここでクイズの時間です。
な、何？
問題、いつの時代どんな人でも抱えているもの、それは一体何でしょう？
悩みとか？
大正解！クイズに正解したあなたにはそんな悩みと向き合う一つのプロセスをお伝えしましょう。
え？
陰陽六行占術です。
え？陰陽六行占術？
十人十色の人同士がどう接し理解していくかを、日本に古くから伝わる陰陽術の視点で占道師がお伝えしてくれるらしいですよ。
ふーん、古来の知識とかで現代の私たちの生活まで豊かになるかもってこと？
その通り。日本古来の和道の心を広め、知識を知恵に変える日本占道師協会。これからも目が離せませんね。あら、少しでも興味を持たれたそこのあなた。お試し鑑定ならウェブ上で、しかも無料でできるそうなので、ぜひやってみてはいかがですか？
いいかも。
日本占道師協会で検索。はい、では後半戦いきましょうかね。聞いてました？さっきの CM。 さっきの CM ね、めちゃめちゃあの、まあ、さっきの CM も紆余曲折あっていっぱい撮り直したり修正を入れさせていただいたりして作ったんですけどね、もうあれ作るの大変だったな。ちょっともう一回聞いて、みんなもう一回聞いてくださいね。じゃあ2個目の話題いきましょうか。2個目はさっき落ち込んだ時、どうにか気分上げるためにはどうしよっかっつって、オタクになれとかなんかおすすめおすすめはしないけど、オタクになれみたいなちょっと無茶苦茶なね理論を展開したりしてたんですけど、次はめっちゃむずいけどそもそも落ち込まない方法っていうのを考えてみようかなと思います。私なんか特に女子高生真っ只中、思春期真っ只中の女の子ですので、落ち込むっていうか、まあ、なんか鬱になるというか、そんな日がねほぼ毎日というかいっぱいあるわけですよ。たくさんあるの。そうだから理想としては落ち込む、それは落ち込まん日が続いたらいいよって、落ち込まない、落ち込むことがないっていうのがベストなんですけど、いや無理 無理なんですね。いや、今まで生きている皆さんならわかると思うんですけど、無理じゃないですか、そんなもん。だから妥協案として落ち込みにくい方法というか、落ち込みそうになった時にその前に強引にマイペースに持っていこうっていう話をしていこうと思います。です、この落ち込む前にも自分のペースに持ってこようっていうのは、さっきのポジティブ変換もそんな感じなんですけど、でもやっぱ強靭なメンタルがね必要なわけですよ。自分の中で都合よく、こんなこと言われたけどこれって自分のこと褒めてんじゃねみたいな、あの変換ができたらいいんですけどね。それはなかなか難しいので、どうやって持っていこうって考えた時に、さっきのオタクになるじゃないですけど、オタクが得意なことしようと思います。自分に〇〇を憑依させる、これめちゃめちゃいいんですよ。例えばギャルを憑依させるっていうのはよく言うと思うんですけど、まあ、例えばなんかへこむときって言ったらなんだろうな、なんか先輩とか上司とかに怒られたというか、ミスしちゃったとか指摘されたとか、そんなときに、いやこれマジ伸びしろだわ、あの心に常に、あのケミオさんの逆ピース、ちょっとギャルじゃないんで分かんないんですけど、あのオタクの妄想上のギャルを演じましょう。演じていくと割と完璧主義じゃなくなるんですね。そう、ギャルになることで、え、アゲみたいな、あの全てにアゲをつけることができるんですよ、あのギャルを憑依させると。例えばね、そう、例えばそんな感じで、あのうわちょっと今無理やばい、あの目の前にブルーブラックしかないって時にギャルを降臨させるといいと。じゃあ次、未来人をね、未来から来た人間を憑依させようって私のメモには書いてますっていうのは、未来人はおそらく、今の人間よりも知能が発達していると研究でね、いろいろ出てるから。ってことは、あのいるじゃないですか、たまにあの支離滅裂なことを言ってきて、でもそれでも自分は傷ついちゃうってこととか、結構これ理不尽だなって思うこととか、でも世間のルールだけど、しかしこれはちょっと間違ってないとか、誰も得しなくないみたいなルールがあるときに、ルールとか、なんだ、反抗したい気持ちが出てきたときに未来人になるんですね。で、あ、この頃の人間たちはこんな無駄な意味のないことをしているんだ、こんな支離滅裂なことを言って何も論理が組み合わさってないぞ、愛しいなと、まるで赤子を見るかのように、全てのものにね、慈愛を持って接することができるようになるんですね。未来人ってやっぱ偉大だと思いましたね、その時。全然知らないんですけどね、イマジナリー見ない未来人、とても優秀でしたね。あとは関西のおばちゃんになろうっていうのもありますね。関西のおばちゃんはとてもね、メンタル回復にとてもいい。関西のおばちゃんになるっていうのは、あのめっちゃ雑でいいんですよ。本当にうわ無理っていうのをまず心の中にあのちゃんと受け止めるんです。ちゃんとうわ腹立つとか、うわイライラするとか、もうなんか今日しくっちゃったな、ほんまにちょっと無理、明日から生きていけんっていう気持ちを大事にしてもらって、そこから関西のおばちゃんの登場です。でもアメちゃんあげるでって、よっしゃーって、おっしゃ、もう今日マジでいいことなかったけど、おばちゃんがアメちゃんくれたわってなるんですね。もうそれだけでいいです。もう何も、多分落ち込んじゃった時ってポジティブ変換ができないのと同じように、ギャルを変えない時だって未来人が来ない時だってあると思うんです。ただ関西のおばちゃんだけはあなたに飴をくれます。チュッパチャップスをくれる。いや、チャップスじゃなくてパイン飴かもしれないけど、でも何かしらくれるんで、後付けでいい。ただ絶対なんかいいことあるっていうのがちょっと分かっちゃって、関西のおばちゃんがあなたに元気をくれます。あとね、そう、ナルシストになるっていうのもね、ありだと思うんですよ。人に言わなければね、そう、このギャル、未来人、関西のおばちゃんも全部ちょっと人の前でやっちゃうと、こいつやべえってなるから、 ちょっとそこは抑えて心の中だけで憑依してね、なんですけど敬語とタメ語が混ざっちゃってね。ナルシストになるっていうのは、まあ、言葉通り自分のこと大好きになろうって話なんですけど、あの俗に言うナルシストになってください。もう自己肯定感を上げようねとかの話じゃなくて、俺かっこいい、私めっちゃ可愛いっていう、そっちのアニメとかでよく見る、見ないかもしれないですけど、すごい嫌な感じのナルシストになってください。するとナルシストめちゃめちゃ自分勝手なので、自分のこともマジでラブになります。あの最高っすナルシ、あの関西のおばちゃんとナルシストを組み合わせた時の自己肯定感の上がり具合は半端じゃないんで、ちょっとぜひ試してほしいんですけどでも俺ってかっこいいしなみたいな、でも私面白いからな、うんうんみたいな、あの自分の慰めがめちゃめちゃ上手くなります。なんかナルシストになった時に一番いいのは、あの他者からのなんか反応とか、ちょっとまずかったなって反応とか、こういう嫌な言葉とかを、いやお前はそうかもしれんけど俺は自分のこと好きなんやごめんみたいな、ちょっと嫌な感じの、でも自分は嬉しいみたいな慰めがねできるようになるっていうのがめちゃめちゃいいです。対人関係悩んだ時はマジでナルシがおすすめで、この全部に共通して言えることなんですけど、自分の機嫌を取るのがうまいんですね。みんな関西のおばちゃんはアメちゃんをくれるんですけど、でも関西のおばちゃんは自分もアメちゃんを食べているから、結局自分の機嫌を取るのがうまいんですよ。だから主観ではそういう憑依をしたりして、あの他人に向けてそのナルシな態度を取ったりしたらちょっとまずいんですけど、自分が思うことってやっぱ他人にわからない分自由度が高いので、あまりにもバイオレンスとかじゃなかったら自由なわけですよ。だから自分の中だけでは自分が一番の理解者で、自分が一番の慰めをしてくれる、まあ、カウンセラーであり、まあ、関西のおばちゃんであったり、そういう癒しであったりっていうのを自分でできたら最高じゃないっていうのをみんなにお伝えしたくて話してきましたけども、まあ結論、関西のおばちゃんとナルシストがいれば大丈夫です。みんな憑依させて生きていきましょう。
トークライブメリー夢の種。
さあそろそろまとめのお時間ですかねまとめのお時間学級会の最後みたいになりましたけども、結局いい感じの人生にするために何すればええねんって話なんですけどね、さっきの話を踏まえて、まあ、物事をどう思うかっていうのは自分の自由なわけですよ。人にバレなきゃ OK だから、どんなにやばい思考を持ってても自分の中だけはでは自由っていうことを私は伝えたかった、さっきの言葉で。なのでまあ落ち込まないようにするためにはそんな感じかな。自分の主観を大事にするっていうのと、自分の機嫌を取りつつ自分にも人にも対応だけでも敬意を持った行動、リスペクトね、リスペクトを持った行動をしていこうって話ですわ。じゃあ前半と後半の話では、さっき落ち込んだ時どうにか気分を上げることができればいいよねっていうのも言ったと思うんですけど、結局2つに共通してるのは、何らかのものを憑依させてるわけですよ。オタクになるとか、最初の話ではオタクになるって言ったんですけどね、2個目はあの関西のおばちゃん推しですまんって感じなんですけど、何らかの、 あの自分の機嫌取るのがうまいやつらを憑依させるっていうのをどっちでも言ってきたと思うんです。だから私が思ういい感じの人生にするためのメソッドっていうのは、自分の主観、落ち込んだ気持ちやハッピーにしていきたいっていう気持ち、あのイライラしてる気持ちとかを大切にしつつ、 自分も他人もハッピーになれるような行動、言動で今日も明日もみんな生きていけばいいと思うよ。ってことで今日はみんなしっかり寝てね。おやすみなさい。